ボスラジオ。
はい、始まりました、エンボスラジオ。今日は第112回です。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、相変わらずの3本撮りの3本目で、夜も深まってきて春日さんが疲れてきてると、そういったような感じです。
疲れてきましたね。
これ本当前回ひどかったからね、春日さんね、あの八田社長の時ね、
前回目開いて寝てたからね。
そうそうそうそう。今日は頑張ってもらってますけども。
頑張ります。はい
はい、今回も、小松さんに来てもらっておりますので、また話を聞いていきたいと思います。よろしくお願いします。
お願いします。
前回こう、まあ、就職までのところをね、話して、聞かせてもらったんですけど、まあ、社会人大学に出て勤めて1社目、あのどんな感じの、まあ、仕事の 内容というか、まあ、感じで やってたのかなっていうのをちょっと聞かせてもらいたいんですけど、はい、1社目ですね。1社目。
はい、そうですね。一応その講師っていう形で、で、まあ、教えるプラス、あと数値管理みたいな、個人営業的なところも含んでたんですね。なので、まず下は1歳から上は75歳ぐらいまでの方に英語の指導をするっていうところと、うん、あとは、他の先生たちへの指導、あのまとめたりとか、あの、うん、そういった、うん、なんかあった時にちょっとあのトラブル対応とかそういうのとか、あとは、教室の、そうですね、あの数字の管理、なんか四半期で1000万とか、なんかノルマがあったりするんですけど、うん、そこの数字を追うっていう仕事をしてましたね。
こう何でも屋さんやね。
結構何でも屋さんですね。なんか
その教室ってその、まあ、物理的なスペースあるじゃないですか。あの、まあ、はい、どこどこ、何々駅店とか、多分そんな感じだと思うんですけど、
はい、
そこのこう、まあ、本当に 運営というか管理というかをしてるって、はい、そういうふうなイメージなんですかね。
あ、そうですね、イメージとしてはそうです。で、私がなんか教務主任的な、なんかあの、うん、
学校の先生でいうところな
の。そうですね、ポジションで、あとはその教室長みたいな、あのマネージャーみたいなのがいるんですね。はいはいはい、マネージャーの方が学校全体で、うん、私はその今、契約してもらってる生徒さんの契約を更新してもらうっていう数字のノルマで、そこの担当でしたね。なので新規に入れるのがマネージャー、維持するのがあの教務主任みたいな感じでやってました。
結構そうやって数字を1年目から任されるっていうのはなかなか大変だし、もともと学校の先生やし、まあ何か教えるっていうことができるっていうふうにな思いで選んだ会社ってなると、ちょっと業務内容が思ったのと違うっていうようなことが起こっちゃったんじゃないかなと思うんですけど、どうですか？
あ、そうですね。意外とそこは、あの数字上げるの楽しいなっていう方に向いて、
営業向きだったんですね。
やったことないもんね、そこまでね、そういう仕事をね。
そうなんです。なんか、あ、こういう感じなんだっていうのがなんかあって、まあ、そこまで結構数字を厳しく追わなきゃいけないとは思ってなかったんですけど、追い始めるとなんかやっぱり満足度が直接数字につながるなみたいなところがあって、なんか学校ってあんまりなんか数字で現れないイメージがあったので、そういう発想自体がなかったので、面白いなっていうのは思いましたね。
ちなみにそのお仕事はどのくらい続けられたんですか？
丸3年やったかなと思います。
あ、結構長くじゃあ。
そうですね。
それなりに勤められて、で、今のお仕事に変わられたと。
そうです。
何かそこにきっかけはあったんですか？
そうですね。なんかあの、一応そのやってたポジション、前職でやってたポジションっていうのが英会話スクールで、そこ一度そこについてしまうとリーダー的なポジションに、多分15年とか20年とかずっとそのままなんですよね。
うん、
結構固定とかがあって、あの安定したところでっていう方にとってはいいと思うんですけど、なんかこれからずっとこれをやっていくってなると、なんかあのやっていくよりはなんかちょっと自分の成長につながる仕事にもチャレンジしてみたいなって思ったんですね。で、あとはあの関わるところがあの英会話の上達っていうところでお客様に関わってたんです、うん、そこはそこで少し理解があったんですけど、うん、なんかもっと大きいスケールで関わっていきたいなっていうのがあったんで、なんかそういう前々回の時にお話しした自分が関わることで誰かの人生にプラスの影響を与えたいっていうところが、うん、あのまだあって、で、それで、うん、そうなった時にもっと大きい規模感で 人の人生に関われたらなって思ったっていうのを思って、ちょっと転職を考えるようになりました。
なるほど。その中で人のある種人生の決断に関わる、まあ、人材っていう世界に興味を持たれて、そっちに進まれていったと。
その通りです。
ああ、ほんと民間から民間へで、少し学校の先生から遠い世界に来てしまったような感じもしなくはないんですけれども、うん、
はい、
まあ、母さん、ここからはね、将来の話ということで、はい、よく5年後、足元より少しだけちょっと長く、見た、5年後にどうなってたいかというところで、特に小松さんの場合はね、学校の先生っていうところを非常にこう大事にされているかと思うんですけど、そのあたりに向けた、こう道のりっていうのは、どういうふうにイメージとか、こういうふうにしたいな、なりたいなっていうようなのがあったら、ぜひ教えてほしいんですけど、いかがでしょうか。
はい、そうですね。学校の先生には、なりたいなと思ってます。ただそこに関しては、うん、いつまでにっていうのを正直決めてないです。
うん、
っていうのも、母親が、小学校の教員やってるっていうのを言ったと思うんですけど、はい、母自体がなったのが大体、40過ぎてからぐらいだったんですよね。なので、いつになってもできるっていうのは、自分の中にあって、で、なんか、結構新卒からなる人も多い中で、その中でなんかいろんな違う職種を経験してきたなんか私みたいなおばさんみたいな人がいた方がなんかいい、こうなんかちょっとこう違う風を吹かせられるのかなみたいなところも思ってて、なんかそこに関しては焦ってはいないです。でそのちょっと前の段階でやってみたいなって思ってることが、英会話スクールを、自分の英会話スクールを作るっていうところです。で、そうですね、5年後っていうことだったんですけど、5年後には、ちょっと形にしていけたらいいなっていう妄想はしてます。
それは本当に自分がオーナーとして、はい、まあ、はい、社長として、校長、社長として作ってみたいなってことなんですか？はい、
そうなんです。やってみたいなと思ってて。最初、個人事業主みたいな感じで、いろんな、まあ、いろいろ今あるんですよね。その先生と生徒マッチングしてくれるとか、うんうん、そういうのでやってもいいなとは思ったんですけど、やっぱり、なんか、そうですね。今のこう仕事をやって、いろんなこう経営者の方とかと関わるうちに、やっぱりその、ちゃんとしたこうものを提供するには、しっかりとしたものを提供するためにやっぱ基盤が大事だなっていうふうに思うことが結構多くて、そうですね、自分がこう経営側に回ったりとかそういうのもやってみたいなっていうふうに最近は思うようになってます。ただもうすぐにできることではないので、うん、今の会社が結構起業し考えてる人とかも多い会社なので、
うん、あ、そうですね、確かにですね、
ここでちょっといろいろ私こういうことやりたいんですっていうのを言って回って、あとは休日にちょっと教えたり、実際に生徒さんに教えたりとか、そういうのも今やってる。
はい、ちょっと今ネットワークの環境がですね、あまり良くなくてですね、少し落ちてしまったので、これ多分僕の方が良くなくて落ちたと思うんですけど、ちょっと、話巻き戻ると思うんですが、僕が落ちた時って何話してたんですか？
ですね、まあ、もともと教育系のご出身 で、
そうですね、
学校の先生っていうところを、まあ、目指して学生時代過ごされていた、
はい、
小松さんがビジネスの世界にまあ身を置いて、はい、その中で面白さに、何かしらのそのビジネスの面白さに気づいたから、
うんうん、
その起業っていうことまで夢がやりたいことが膨らんでいったのかなというようなところで、そこの小松さんなりに社会人になって感じたビジネスの面白さ、
うんうんうんうん、
民間で働く面白さみたいなところがあれば教えてほしいなと思うんですけど、いかがでしょうか？
ありがとうございます。そうですね、なんか私もその実際教育現場で働いたことはないんですけど、なんか結果が一番こう目に見えるっていうところが面白いなっていうふうに。
ああ、なるほどね。
うん、
私も行ったのがその教育実習と、あとはその非常勤講師と、あとボランティアっていうところだけだったんですけど、やっぱりその子どもたちって日々変わるじゃないですか。で、良くなったり、なんかまたちょっと戻ってみたりとかって繰り返してっていう感じだと思うんですけど、もちろんその成長が見えた時ってもう耐え難い喜びがあるなっていうふうには思うんですけど、なんかそれがはっきり、はい、じゃあこのぐらい なんですかね、やる気がこのぐらい伸びましたとかっていうのってなかなかこう数値として表せないし、こう学校としてもそういうのを求められてるわけじゃないじゃないですか。この時までにこのぐらい、なんでしょう、生徒の、なんですかね、こう、やる気を、上げてくださいみたいな。なんか、民間の場合、ビジネスの場合だと、なんか、このぐらいやるっていう目標があって、そこにどうやって到達したらいいかっていう、こう、筋道を考え、常に立ててやっていくと思うんです。それがすごい面白いなと思ったんですよね。で、ただ数字を追ってればいいっていうわけではなくて、やっぱりその、人相手の仕事だったりすると、なんか普段どういった関係を顧客と築いているかとか、あとは、そうですね、なんかどれだけ、こう価値を返せてるかっていうところで、その後のこう数字がどれだけ上がるかっていうのが決まったりとか、なんかするので、結果がこう目に見えてわかるっていうところの面白さはすごく感じましたね。なんかそれが、を感じられたのが、多分、民間にもうちょっと留まってようって思ったことになるかもしれないです。
なるほど。
なるほどね。非常にこうなんか、それが無理だっていう人もいると思うんですよね。小松さんのやられてるお仕事とか、前の仕事も含めて、やっぱり、まあ、数字を追うって、大変なことだと思うんですけど、それよりも、やっぱり、その、やったことが成果、わかりやすい成果として見えるっていう、ことがやっぱり面白かったんですね。なんかすごく、ある種教育者を目指した方からすると、ちょっと対極な印象もすごく持ったんですけど、そういった学びって、例えば学校の先生になった時にどういうところで生かせるのかなとか、何かその中でアイデアってあったりしますか？その民間的なそういった感覚っていうものを教壇に立った時に、こういうふうに生かしていけるかなとかっていうアイデアとか持ってたら教えてほしいなと思うんですけど。
そうですね。改善、目標を定めて、そこに対する筋道を立てて、立てるっていうところですかね。でなんか数字を追うってなった時に、まあ一つ目標があって、じゃあそこに到達するには何をしなければいけなくて、今足りてないところは何なのかっていうのを明確にする必要があると思うんですけど、それってその学校でも現場でもこう応用できるところなのかなと思ってて、もちろん人相手なので一概に言えるところではないですけど、例えばそうですね、例えばまあ目標として、まあ小学校とかだったら、何ですかね、授業、チャイムが鳴る前に席に着けるようにするとか、こう決めておいて、じゃあそのためには何ができるのか。で、今現状がどんな状態になっていて、じゃあ何が、裏にどんな原因があって、どこをどう改善すればいいのかっていうところまで分析してやるっていうのって、なかなかなんか母親とかこう見てても結構感覚的にやってるところが多かったりするので、そこをこうデータというか、まあ、分析的にこうやっていくっていう、やって、こう、そうですね、PDS 回せるっていうところは、活かせるんじゃないかなと思ってます。
なるほど。ただそこで座りなさいというふうな指導を、生徒指導をするんじゃなくて、ちょっといろいろ立ち止まって分析をしてみると、
はい、
もしかしたら休み時間が短すぎるのかもしれないとか、そもそも校庭から教室が遠すぎるのかもしれないとか、いろんな問題がそこにはあるかもしれないっていうね、生徒の問題だけじゃなくて、もちろん生徒の問題の可能性もあるんでしょうけど、
はい、
なんかそんな、ある種のいろんな選択肢や視野を持って、いろんなことに取り組めるようになったんじゃないかなっていうことを、
うん、
ある種成長として感じておられるっていうような感じなんですか。
はい。
じゃあでもちょっとせっかく先生を目指してる方、過去もね、来てくれたことあるんで、
そうですね、
ちょっと今中長期的足元の目標としては、その一つ、一国一城の主、経営者。で、経営者を経験したことがある先生ってやっぱ珍しいし、得意性もあると思うんですけど、
うん、
そんなことも踏まえて、まあ何度もこの、なんていうんですかね、人の成長やに関われる先生になりたいっていうふうなことをおっしゃっておられたので、今一度こういう先生に自分は一番最後いつになるか決めてないとおっしゃってますけど、目指す理想の姿っていうのは最後教えていただければなと思うんですけど、いかがでしょうか。
そうですね、目指す理想の姿、
難しい質問するね、笠田さんね、それ、
いやいや、やっぱ聞きたいですよね。これだけ熱い思いをその職業に持たれてる方なんで、どういう先生になりたいのかなっていうの
は。うん。
そうですね。人生に寄り添える先生になりたいなと思います。
うん、
そうですね。なんか私が、人の人生に、こう、プラスの影響を与えられる人になりたいっていうのを軸にこれまで教員を目指してきたんですけど、っていうのも、なんか自分が、生徒だった時に、先生からもらう一言ってすごく大きいんですよね。なんか、こう、誰にも、こう、やってるけど気づいてもらえないこと、先生だけが気づいてくれたとか、あとは、本当に小さな、なんか、私あんま目立たない方だったんですけど、なんかそういう生徒にもこう目をかけてくれて、なんか小さい変化について褒めてくれるとか、そういうのが、なんか今の自分自身を作ってるなっていうふうにも思って、うんうんうん、はい。そうですね。なので、自分から、このいい影響を与えたいっていうのは言ったんですけど、なんか自分から何かどんどん働きかけてっていうよりは、なんかその生徒の人生を豊かにするような気づきを与えられる存在になりたいなっていうふうに思います。なので、そうですね。まとめるとそうですね。なんかその一人一人の人生に寄り添って、可能性を引き出してあげられるような先生になりたいっていうのが一番大きいです。何かを与えるっていうよりは引き出したいというふうに思ってます。う
ん、なるほど。だからこそこう自分自身がいろんなことを経験して、はい、私はそれがやったことがあるよってとか、はい、感じたことがあるよっていう軸で語りたいっていうのがやっぱどこかにはあるんでしょうか。あるのかもしれないですね。
その通りです。はい。
なんか、あれですね、僕はそう聞いてて印象ですけど、なんか、感覚的にご本人はやっておられたとか、なんかあんまりこう苦労してこなかったとおっしゃられてますけど、結構合理的な瞬間が、なんかポイントにはあったのかなっていう気がすごく、
そうですね。
決定に納得感がある場面が非常に多かったのかなっていう感覚はすごくありましたけどね、なんか聞いていて。
ありがとうございます。
まあなんかそういった形で本当に足りないピース、経験の足りないピースを埋めていくような形で、まあ、起業っていうことを一つ選択肢に今視野には入れておられますけど、なんかそんな形で補っていかれるのかなっていうのはすごく聞いていて感じた次第ですけれども、はい、教員の卵を見ているカートさんとしては、
はい。
どんな感じのことを印象を持たれましたでしょうか。
いや、そうですね。学校現場に入る入り方も、まあ、これからの時代いろんな入り方が正直あると思うんですよ。まあ、今よくあるのは民間出身の校長みたいなのはよくありますし、例えばその、民間出身の、教育長とか、そういった入り方で学校教育に近づくっていう方法が、今はあります。まあ、今後多分、まあ、いいか悪いかの、もうこれ議論になるから、ちょっと置いといて、まあ、多様な、人の交流っていうのは生まれていくと思うので、まあ、おそらくその近い将来、本当にじゃあ、その見据えてたその教育ってところに足踏み入れようと思った時には、多分今よりも多様な入り方ができると思うので、そこでの活躍をすごく期待するような感じで聞いてました。学校ってね、やっぱりね、まあ、いろんな問題あるので、ね、いろんな問題あるので、そこに対していろんな人が、相互補完的に、関わって、で、いかないといけないので、まさに必要な人間になっていくんじゃないかなと思って話聞かせてもらいました。はい。そんな感じでいいですか、笠さん。ご所望の感想は。
いやいや、ありがとうございます。さすが、川戸さんっていう感じですけれども。小松さんどうでしょう、今回初めて、今回我々と喋るのも初めてっていう状況の中で来ていただきましたけど、実際この1時間少々の時間でご自身の人生振り返っていただきましたけど、最後にその感想をいただいて決めかなっていうところなんですけど、いかがでしょうか。
はい、ありがとうございます。そうですね、なんかシンプルにこうやってお話できて本当に良かったなって思ってて、っていうのもなんかこれまでのこう意思決定について、なんか私漂流するように生きてきたなっていう風に思ってたんですね。なんかこう周りの人に流していただいて生きてきたなって思ってたんですけど、でもこうやって話してみるとやっぱり自分の中で一貫してる気持ちっていうのがあると思って、なんかそこにこう回り道というか、当初描いてたまっすぐなルートではなくて向かっているけれども、なんか着実にこう自分の中でこう迎えているのかなって話しながらちょっと実感ができて、嬉しかったです。 って。はい。
ありがとうございます。
はい。
ありがとうございます。
そうやって言ってもらえると、やってる甲斐があるなって。
そうですね。
はい。長くなりましたし、ちょっと僕もね、ネットワークのトラブルもあったので、まあ、このあたりで終わろうかなというふうに思うんですけど、すごく、まあ、これ本当毎回同じことをね、いろんな人に言ってるんですけど、やっぱ人の話聞くって僕らすごくね、好きで面白くて、毎回興味深いなと思いながら聞かせてもらってるんですね。で、まあ、こういったことが、少しね、ずつこう蓄積されていって、これを聞いてるどこかの誰かのために、ね、なればいいなと思ってますので、ぜひぜひ、こう、聞いてる人においては、こう、自分の中だけ留めないで、いろいろこう、布教活動してほしいなというふうに思いますし、まあ、これを聞いてる人もね、わかると思いますけど、これだけいろんな人が、まあ、まあ、我々の近くにはね、いたりするので、もし何か困ったこととかあれば、気軽に連絡とかくれると、今まだね、そんなにリスナー多くないですから、対応できたりするかもしれませんので、ぜひぜひよろしくお願いします。はい。ということで、第112回のエンボスラジオ、この辺りでお別れしたいと思います。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。
エンボスラジオ。